市民税、都民税の申告を忘れずに。問い合わせ課税課内線1805。昨年申告をした方などへ、2月6日木曜に申告書を郵送します。申告が必要で書類が届かない方は、課税課へお問い合わせください。市民税・都民税申告書の様式変更。地方公共団体情報システムの標準化に関する法律が令和3年9月1日に施行され、住民の利便性向上や行政運営の効率化の観点から、地方公共団体が使用する情報システムや帳票等について、全国統一的な取り扱いとすることが定められました。このことに伴い、令和7年度より、市民税・都民税申告書の様式が変更になりました。申告書の相談・提出・直接。日時、2月17日月曜から3月17日月曜、9時から16時。土曜、日曜、祝日、振替休日を除く。3月2日、日曜は会長。場所、市役所1階、多目的スペース。3月2日、日曜は課税課、市役所1階。その他、混雑緩和のため、郵送での提出にご協力ください。12時から13時は、大変混雑する場合あり。郵送での提出。3月17日月曜、消印有効までに、申告書、申告に必要なもののうち、括弧2から括弧4の書類。書類の返却を希望する場合は、返信用封筒、宛名を明記し、切手調布を同封し、郵便番号 185-8501、課税課。令和6年10月1日から郵便料金が変更になっているのでご注意ください。申告に必要なもの。括弧1、申告書。括弧2、令和6年中の所得、収入に関する次の書類。給与や公的年金等の収入がある方。源泉徴収票など所得の確認ができるもの。給与や公的年金等以外の所得がある方、収支を確認できるもの。括弧3、令和6年中の所得控除、税額控除に関する次の1から5のうち必要な書類。年末調整ですでに控除を受けているものを除く。1、社会保険料控除を受ける方。国民年金、国民年金基金、控除証明書原本など、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、領収書原本や金額のわかる書類など、2、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料、地震保険料控除を受ける方、控除証明書原本。3、障害者控除や勤労学生控除を受ける方。障害者手帳や学生証など、郵送の場合はコピーで可。4、医療費控除を受ける方。領収書をまとめた医療費控除の明細書。セルフメディケーション税制、医療費控除特例を受ける方。スイッチ OTC 医薬品の購入がわかる領収書をまとめたセルフメディケーション税制の明細書。領収書の原本では申告できません。必ず明細書をご準備ください。5、寄付金控除を受ける方。寄付先の団体が発行する領収書や受領証の原本など。その他の控除に関する内容はお問い合わせください。括弧4、個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類。 郵送の場合はコピーでか。申告対象期間、令和6年1月1日から令和6年12月31日。申告をしなければならない方、次の1から4のいずれかに該当する方、家票の申告の義務がない方を除く。1、令和7年1月1日時点で市内に居住し、令和6年中に収入があった方。2、令和7年1月1日時点で市外に居住し、市内に事務所、事業所、居住用家屋、中を持っている方。中、事務所、事業所、医師、弁護士、事業主などが住宅以外に設ける事務所、店舗などが該当します。居住用家屋は単身赴任等により、常時は配偶者、子を住ませ、時々帰宅する関係にある住宅、別宅等が該当します。中終わり。3、給与所得、または公的年金等の所得のほかに所得があった方。給与所得、または公的年金等の所得以外の所得が20万円以下の方は確定申告の必要はありませんが、市民税、都民税の申告は必要です。4、給与所得、または公的年金等の所得のみで、源泉徴収票に記載された所得控除の内容に変更や追加がある方。家票、申告の義務がない方。1、所得税の確定申告をする方。2、給与収入のみの方で、勤務先から市に給与支払い報告書の提出があった方。3、公的年金等の収入のみの方で、支給元から支払い報告書の提出があった方。源泉徴収の対象とならない公的年金等、外国で支払われる年金の支給を受けている方は、確定申告の義務がある場合があります。2、3は、控除等が支払い報告書の内容から変更になる場合、申告が必要。支払われた国民健康保険税などの申告で税額が下がる場合があります。税務署へ確定申告する場合、市への申告は不要。4、市内に居住の親族に扶養されている方。表終わり。令和6年中に収入がなかった方。令和6年中の収入が非課税収入、遺族年金、障害年金、失業給付金などのみの方、または収入のなかった方、合計所得金額が45万円以下の方は、申告をしなければならない方には該当しませんが、課税・非課税証明書等の発行や、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定、各種手当等の受給判定に必要なため、申告書を提出してください。市民税・都民税証明書等が必要な方は申告を。課税・非課税証明書は、都営住宅の入居や融資などの手続きで必要になる場合があります。証明書が必要な方は、所得の有無にかかわらず申告してください。同世帯の納税義務者の扶養親族で、その納税義務者が申告書を提出している場合を除く。所得控除の申告漏れにご注意ください。年金を受給していて、国民健康保険料などを口座振替や金融機関で直接支払っている方や、給与の支払いを受けていて年末調整をしていない方などは、所得控除の申告で税額が下がる場合があります。所得控除の種類。1、雑損。2、医療費。3、社会保険料。 国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、介護保険など。丸4、小規模企業共済等掛け金。丸5、生命保険料。丸6、地震保険料。丸7、障害者。丸8、家父。丸9、一人親。丸10、勤労学生。丸11、配偶者。丸12、配偶者特別。丸13、扶養。その他、申告や年末調整が済んでいる方でも、所得控除の追加の申告ができます。社会保険料の場合、配偶者など、親族が受け取る年金から特別徴収、転引きされている保険料は、控除の対象にはなりません。ただし、申告する本人が扶養親族の保険料を支払った場合には対象となります。16歳未満の方を扶養している場合は、扶養控除の対象になりませんが、市民税、都民税の非課税限度額の算定の際に、16歳未満を含む扶養親族の人数を把握する必要があるため、申告してください。年金所得者に係る確定申告扶養制度の対象の方、公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下のため、確定申告が不要な方も、次の ① ② のいずれかに該当する場合は、申告が必要です。①公的年金などに係る雑所得以外の所得があり、市民税、都民税が課税となる方。丸2、年金の源泉徴収票に記載のない控除、医療費、納付書や口座振替で納めた社会保険料、生命保険料、地震保険料、寄付金などを市民税、都民税に適用する方。その他、源泉徴収票に記載されている以外に追加する控除などがなければ申告は不要。ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請された方、確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税寄付を行う場合に、寄付先の自治体5団体以内で特例の申請手続きを行うことで、確定申告をしなくても控除を受けられる制度です。ただし、確定申告や市民税、都民税の申告などを行う場合は、この制度の対象となりません。申告の際は、必ずワンストップ特例制度分の寄付額を含めて申告してください。寄付金税額控除の記載をお忘れなく。ふるさと納税や条例で指定する団体へ寄付を行うと、市民税、都民税の税額控除が受けられます。確定申告書の第2表、住民税に関する事項の寄付金税額控除欄、数参照に記載がないと控除が受けられません。図があります。区分4つ。都道府県、市区町村への寄付、特例控除対象。共同募金、日赤、その他の寄付。都道府県条例指定寄付。市区町村条例指定寄付。それぞれの区分の下に金額を記入する欄があります。図、終わり。以上問い合わせ、課税課、内線1805。